ぎシリーズ第8弾は森谷史郎監督の八甲田山です。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
これは高倉健さんの追悼企画ということでよろしいですかね。
はい、前回の映画談義シリーズでアナと雪の女王を見て、あんな軽装で雪山に入るなんてアナは雪を舐めていると、八甲田山を見ろと冗談を言い合って、
お怒りでしたね、小松プロデューサー
ました、まあ、その後、ね、高倉さんの訃報を知って、まあ、追悼の意味も込めてぜひ取り上げたいなと思いました。
小松プロデューサーは初めて見るわけじゃないんですよね、八甲田さん。
はい、子供の頃にテレビ、多分ね、日曜洋画劇場とかそのあたりで見たことはあります。
洋画劇場なのに邦画もやるという、ね、日曜洋画劇場。
あ、
実は私もね、この映画は小学校の多分低学年の頃に、同じくテレビで放送されてるやつを一回見ただけなんですよね、まあ、とにかく恐ろしい映画だなという印象が子供心に植え付けられています。
はい、私もおしっこをしたら死んでしまうという描写がすごく怖くて、映画を見た後ね、トイレに行けなくなっちゃいますよね、子供が。おしっこしたら死んじゃう。
あ、わかりますよ、はい、僕もとにかく雪山に近づきたくなくて、うん、もうスキーとかだって絶対一生行かないってい
や
本当に思いましたね。
本当そうですよね、ぜひアナに見てほしい。
舐めるなと雪山を。
はい、では早速ストーリーの紹介から参ります。この先はネタバレを含みますので、まだ見てないという方々とはここでお別れです。
ありがとうございました。
さよなら。よろしいですか。ではストーリー紹介です。時代は明治、当時の日本は日露戦争開戦間近で、軍部としてはシベリアなどの極寒の地でどの程度の戦闘能力を保てるかを調べる必要があったわけですね。その実験の場として真冬の八甲田山が選ばれ、2つの連隊が雪中行軍、雪の中を行く、
まあ、歩くわけですね、
うん、に挑戦することになります。はい、その一つが高倉健さん演じる徳島大尉率いる弘前31連隊、そしてもう一方が北大路欣也さんが演じる神田大尉の青森第5連隊。この2つの、ね、2連隊はそれぞれ反対方向から八甲田山に挑み、山中ですれ違うルートを取ることになります。徳島と神田は八甲田山での再会を約束するわけですね。
普通に行けばね、同じルートを反対方面から来てるわけですから、はい、どっかでぶつかるわけですよね。
そうですね、うん、で、徳島は雪の恐ろしさを十分に予感していたため、参加メンバーを27名の少数精鋭に絞り、地元の村人から選んだ案内人の協力も仰ぎ、慎重に計画を進めます。その結果、厳しい自然にさらされながらも比較的順調に雪山を攻めていくと。一方、神田の青森五連隊は210名の防御隊、さらには八甲田山を目指す前に行われた予行演習が遠足並みの気軽さだったため、
これが良くなかった。
はい、隊員の中に雪山を舐めるような雰囲気が充満。いざ八甲田山へ向かえば、はい、メンツばかりを重んじる山田少佐、はい、三国連太郎さんですね、
悪い役でした
ね、はい、山田少佐のわがままが炸裂し、指揮命令系統が大混乱、そのような悪条件が重なり、第五連隊は遭難し、神田隊は命を落としてしまいます。210名中生存者は12名。山田少佐は助かりますが、
わがまま言ってた、
うん、
三国さんは助かったんですね、
はい、病院へ運ばれた後責任を感じて拳銃自殺、うん、八甲田山へ踏み込んだ徳島の31連隊は雪の中で絶命している青森第5連隊を発見、うん、神田隊員の遺体を見つめる徳島は心の中で神田と最後の会話を交わし、遺体をそのままに先へ進みます。そしてついには八甲田山を踏破するわけですね。その後、徳島は自分たちが八甲田山で青森第5連隊と遭遇した時に、すでに神田の遺体は 救助隊に収容されていたはずだと聞かされます。では
本当はそこに遺体がもうあるはずなかったのに、
うん、そうですね、
あったってことですね、
はい、うん、じゃあ一体あの遺体は何なのかと、うん、複雑な思いを抱えつつ、遺体安置所で神田と対面し号泣する徳島というようなお話、うん、
はい、よくわかりました。
はい、じゃあの今回もストーリーはそれほど難しくはないので、はい、ゆうさんに解説してもらうというよりはもう雑談形式でいきたいと思います、は
い、もう難しくないというかものすごいシンプルな、はい、まあ、ストーリーラインですから。でもあれ170分近く
長い
あるわけですから、
すごい長かった
で、当時すごい話題になってヒットしたんで、うん、まあ、それだけパワフルな映画だったと思いますし、うん、でまあ、特撮技術がね CG とかがない時代に、はい、あれだけの映像を映画館で見せられるっていうのはすごいインパクトがあったんじゃないかなとは思いますけど、どうでしょう、小松プロデューサー、久々にご覧になって感想としては。
そうですね、あの私の中ではあのおしっこをして死ぬ人と、
はい、
あの裸で狂って死ぬ人、
はい、
狂って裸になって死ぬ人がいるんですけれども、はいはい、はい、その2つの印象がとにかく強くて、
はい、
今回改めて見てですね、その2つのシーンが記憶の中で混じっていたことが判明しました。
よくありますよ、うん、そういうこと。
あの裸になって狂って死ぬ人はすごいもう発狂して叫んでて、はい、ね、叫び声がめっちゃ怖いんですけど、おしっこして死んじゃう人は割と静かに死んでて、なんか混ざってた。
でもインパクトとしては
もう怖いという、
おしっこで死んじゃう人が
すごい狂って叫んでたイメージだったんですよ。違った、人違いでした。それが分かりました、うん、はい、でもあの子供の頃に見たってさっき言ったんですけど、はい、多分ねもう途中までしか見てないんだなと思いました。う、うん、もう後半は初めて見る映画と言っていいかもしれなかったですね。あの三國連太郎さんの役とか全く覚えてないし、まあね、鍵になる役なん
ですけど。そうですね、結構あの嫌な上司だな、うん、上官だなと思って、うん、私なんかはむしろ印象残ってましたけど ね
すごいいっぱい出てましたしね、でも当時は三國連太郎さんっていうのを認識してなかったし、役者さんをね、多分ね
役者さんとして知らなかったから
知らなかったし、うん、であのおにぎりが凍って食べられなくなっちゃうとか、うん、あのからし唐辛子の北海道みたいな、
は
い、自家製回路みたいなのとかは結構はっきり覚えてたの で、
うん、
見てないわけじゃないんですけど、後半の記憶がね、多分夜遅くなったからか途中怖くなったからか見るのをやめたんじゃないかな。
まあ子供だったらありえますよね。
ね、だからラスト緒方健さんが出てきてあんな風に終わってたなんて全く記憶にございませんみたいな感じで、
はいはいはい、
初めて見る映画になってました、うん、後半は。
まあ、僕はねあの子供心に最後まで見て、
うん、
ラストシーンはあの印象残ってるんですけど、でもところどころやっぱり一番覚えてるのは雪山でのこう隊員が苦しむシーンで、うん、むしろ前半とかは全然もう記憶いなかったし、
ね、
だから何ですかね、やっぱりインパクトに残るのはあの雪山のシーンなんで、やっぱそこしか覚えてないなというのはありました。
忘れちゃったのかなと思いますけど、
もしかしたら最後までご覧になったかもしれないけど、うん、忘れちゃったのかもしれない、
ね、うん、長かったしね。
なんか、なんか今あれテレビで放送される時って多分編集されてますよね。
でしょう ね、うん、本当長かったですからね、うん、はい、あとはそうですね、改めて見てその、
はい、
ね、三國連太郎さんの、ね、本当に演技をちゃんと見たのは初めてかもしれないですけど、
そうですか、
どうだろう、あんまり意識、
釣りバカは
見たことない私。
あ、そうなんだ、
はい、見たことないんでちゃんと意識して見たのは初めてだったし、うん、なんかこの三國連太郎さんが、
はい、
結構最初の方から顔色悪くて亡霊みたいでびっくりしました。
見た目がね、なんかね、うん、
なんかゾンビみたいで、この人最初から死んじゃってんじゃないって思うぐらい、
うん、あのこの映画って、まあ、とにかく撮影のクルーも大変で、
はい、
照明がね全然うまく当てられなかったらしいんですよ、うんうんうん、で今その関係者の人が今見ると、
はい、
その照明さんとかカメラさんとかが、
はい、
もう見せられないぐらいひどい照明だって思うぐらい照明が煽れなかったりしてたんで、まあ、その影響で顔色が悪く見えたんじゃないかなと思いますけど、
でもそれ以上にリアルに亡霊
それ以上
すごかった。それなのにあの三國さんの役は最後生き残ってるんですよね、
はいはい、
だからなんだろう210人 12人生き残って、はい、その中に三國さんと加山雄三さんのね、
あ、そうです、もう、ね、加山雄三さんも出てました、ね、
入ってるなんて、まあ、すごいっていうかね、はい、ちょっとずるいっていうかね、
まあ、下々のものはもう死んでいったわけですね。
そうそうなんですよ、びっくりですよね。でも生き残るんだったらやっぱ最初もっと元気よくしておかないとね、こうなんていうのだんだんクライマックスに近づいていくにつれてこう弱っていかないと、もう最初からゾンビだった、
つながりが、うん、キャラクター性のつながりがちょっと出てない、
そうそう、最初から濃かった、うん、びっくりした、死ぬと思ってたけど死ななくてびっくりでした、ね、あとはまあ高倉健さんの方も、うん、最後ラストの方で、はい、平井健さんみたいな顔になっ て
どういう感想です
か、すごい彫りが深くなって最初の頃に比べてね、ラスト、
はい、
なんかワイルドな顔つきになってて、うん、それを見て、ああ本当にこう吹雪の中で撮影したんだなっていうふうに思いましたけどね、うん、なんか心労
言わんとしてることは分かりますよ、
うん、だからそっちはだからなんていうの、ちゃんと時間軸に応じてこうね大変だったっていうのはよく分かりました、うん、表現されてたなって、
まあ、3年かけてね撮影した映画ですから ね、
らしいですね、3年って結構びっくりしましたけど、ね、それからまあ、徳島台の方は、はい、まあ、結構すぐにこう耳当てとか、はい、こう襟巻きみたいのしたりして、
ね、
う
ん、
そうそう、軍手とかね、うん、もいろいろして、防寒対策とかしてたんですけど、の神田の台はね、あんまりそういうのしてなくて、うん、なぜ最初からしないのかなとかいろいろ、
寒がりの小松プロデューサーとしては信じられない、
いや信じられない、
すぐ耳当てしろて、
本当ですよ、もういろいろ気になりましたね、うん、あとあの神田のグループが途中の石膏といってなんか忍者部隊みたいな、
まあ、
スパイみたいな
忍者ですね、うん、本当に、
を出すために2つに隊を分けることになるんですけど、その時にあの募るんですよね、
そうですそうです、
石膏隊になる人、はい、その時にはまだやたら元気に動き回ってた隊員がいて、うん、なんかもうオラフかと思いました、
アナ雪の雪だるまの妖精です、
ね、すごい元気なね、それくらい元気でなんか売れない役者さんが見せ場って感じで頑張っちゃったのかな、
いやその可能性はあるでしょう ね
、うん、まあ、まだあの元気だったのかもしれないですけどね、でもいや私だったらあの雪の中でも何もしたいとは思わないですけどね、うん、まあ、ほんでもリアルオラフがさらにいて、あの徳島隊員の方、ね、地元の案内人を雇ってこう進んでいくんですけれども、最後もう案内人のおじさんたちすら吹雪でもういけないいけないってこう一生懸命やってるところにケンさんがこう後ろからいけいけって押しててもうすごいかわいそうでしたね、だってもう土を着込んで藁みたいなのとかね、はい、つけてあのいわゆるもう見た目ちょっと生ハゲじゃないけどねああいうこうなんていうんですか藁みたいなのつけてるイメージのおじさんたちが 5,6 人でちょっとコントみたいなね、
しかもあのシーンはこうセリフ劇とかじゃなくてなんかイメージショットみたいな感じで、ね、
そうなんですよ、もう全然セリフなくても
やってましたよね、
吹雪いちゃってもう声も聞こえないみたいなシーンで、ね、なんか嫌だ嫌だって言って、
ね、ちょっといじめられてるみたいな感じでしたけどね、そうそう
そう、おじさんたちの背中を押してケンさんがね、うん、まあそういうこうちょっと可愛いシーンもあったり、それからの考えてみれば最初の方あの、まあ、あとラストもあるんですけど、はい、文化を歌ってるシーンとかあって、あのアナと雪の女王でも一番最初のオープニング氷を切る場面で
はいはい、
あの歌を歌っているじゃないですか、結構似てるなみたいな気がして、アナ雪のクリエイター八甲田さんも見たんじゃないかな、
まあ、もしかしたら ね、うん、イメージの中にあったかもしれませんね、
アナ雪はそうそう私いつも忘れちゃうんですけどミュージカル
そうあれはミュージカルですからね、
そうでも八甲田さんもちょっとミュージカル
調のっぽいとこがあった、まあ、軍歌が
軍歌、
まあ、
軍歌
がたまたま流れてたってことですけどね、
パクられちゃってんじゃないかちょっと心配になりましたね、うんうん、はい、あとはそうですね、すごい私的にはお気に入りのシーンがありまして、はい、これぜひあのもしね皆さんまた見る機会があれば見てもらいたいシーンがもうここすっごいおすすめなんですけど、はい、あの本部に駆け込んできた伝令がですね、はい、結構後半の方ですけど、
はいはい、もう救助しようって話になってからですね、
そうそうそう、もうあの遭難しちゃって、うん、実は遭難して大変なんだっていうことを知って、うん、それをこう本部にね伝令しに来た、人がですね、はい、もう転んで入ってくるんですよ、
はいはいはい、勢い余ってね、
そうなんですよ、うん、そして周囲の人がそれを助け起こすシーンがあるんですけども、はい、その助け起こすために駆け寄ってきた人がですねリアルに滑ってて 一人あの駆け寄ってきて つるって滑りそうなんだけど
転んでないんです
よ、ね、転ばない、スーッて滑って、あこれ本当に滑ってると思って、よかったですね。あのタクシードライバーで転んだ人を思い出しました。
あお気に入りでした
ね。お気に入り。
イメージとしてはあの東京都心で雪が降った時にちょっとこうずるって滑って転ばないけどずっと滑るみたいなね、
ちょっと耐えるみたいなね、すごい良かったんですよそのシーン、
まあ、あれは演技力なのかどうなのか
っていう
のは、
いやもうあれ本当に凍ってるんでしょうね、
まあ、でしょうね、
それぐらい、あの本当寒いところでね、うん、撮影してるんだなって、あれなかなか演技で
やれって言われてもね、
うん、難しいと思う、
まあ、できませんけど、
計算かな、
わかんない、まあ、先ほどからなんかオラフとか、うん、高倉健さんが平井堅とかいろいろマニアックな感想ついてますけど、はい、まあ、作品としてはどうでしたかね、オーソドックスな評価といいますか、
率直に言って、はい、この映像がよくわからないっていうのが結構ストレスではありました。みんな軍服姿で、はい、この誰が誰かね、ちょっと見分けがつきにくい上にフードみたいなのもかぶってるし、そして吹雪とか雪崩とかのシーンとか続いてよく見えない、ね、ちょっと顔も暗かったりして雪もどんどん積もってくるし、みんなこうね、誰が誰なのか、
いや確かにもう 見た目全然わかんないですよね。よく見ててもわかんないですよね。
本当だから、 あと北大路さんの若い顔にあんまり慣れてなくて、
はい、まあそれは世代的な問題ですか、
まあ、あとなんですか、あの声も自分がイメージしてる北大路さんの声と全然違うんですよ。若いと声って違うんですよね。まあベースは一緒なんですけどちょっとトーンが違うっていうかね、うん、今やっぱ渋いあのね声印象だからあるから、なんか本当に北大路さん出てくるたびに分からなくて、これ誰ですかとか、これ北大路さんですかとか、
探り探り聞いてましたよね。
すごい何度もユウさんに確認して出るたびに、でもう本当クライマックスの北大路さんの遺体が雪山で発見されてね、あの健さんね、徳島隊会話するシーンとかのすごい感動的なシーンだけど、うん、これ誰って、あこれ北大路健さんなのねって、
そうですよね、
そういうことかみたいな、はい、だからちょっと遅れて、
映画の中では健さんたちがその、うん、北大路さんを発見して、遺体を発見して、
うん、
すごいショックを受けて、
そうなんです、
あ死んでいたのかって言って、うん、まあ、観客もそれを見て、うん、あ亡くなってたのねって思うシーンなんだけど、
ここで再会したのね
って、ね、小松菜だけえこれどっちですかみたいな。ええ北大路さんですか。
そうい
や北大路さんですよ。わかんないこれじゃあって怒ってた。
ストーリーとかよりもちょっと怒りみたいな。わかんないよこれじゃあみたいな。
あの、まあ、しかもその投資 してるというかね、うん、こう血の気がザッと引いちゃって真っ白な、ね、顔になってたりとかっていうのもあったから、
でもあれを見た時にやっぱり歌舞伎顔だなって思いましたね。あすごい、まあ、
血筋はそうです ね市川
ね、え思いましたよ、うん、まあこの全体的にこの戦争映画って登場人物の見分けが難しいっていうのが、うん、と前から感じてるストレスで、
はい
はい、本当テロップでキャラクター名を常に出してほしいくらいですね、うん、
気持ちはねよくわかります、
うん、ね、
いや今回私は結構そういうのをこう把握して見れる方ですけど、はい、それでもちょっとわからにくかったですから、
ね、難しいですよね、うん、あと八甲田山の地形もなかなかわからないというか、う
ん、映画の冒頭にねなんか地図で一回は説明してくれるんですけど、うん、
でも私八甲田山の地元の人間じゃないからさ小峠大峠とかあのいろいろ説明されても全然覚えられなくてわかんないな、
西の河原でしたけどね、
そうそう西の河原とかね、うん、難しかったですね。だからこう県産側の弘前31連隊と北尾さん側の第5連隊がどこをどう動いているのかっていうのが把握できなくて、うん、もっと画面の下に地図を出してルートを説明してほしかった、うん、ナビタイム出してほしかった、
あでもそれ欲しかったかな確かに
そういうモヤモヤが残る分ちょっとシンプルにこう感情移入しづらい部分があって、うんうん、なかなか難しいなと。あとあのすごい有名な、はい、天は我々を見放したというセリフがね、
CM とかにも使われてましたね、うん、当時
で第5連隊が立ち止まってこうバタバタ倒れるシーンがあるんですけども、ちょっとそこもね あまりに急激すぎてよくわからなかったんですよ、
ね、私もあれ的に説明不足だなと思って、うん、まあ、ちょっとずるんですけど、うん、見終わった後にまたすぐ DVD そのシーンだけ見直してみたら、はい、すごい吹雪とかで見えにくいんですけど、はい、目の前に急斜面が滑り立ってて、うん、あ、これ以上進めないぞっていう位置を絵作りにはなってるんですよね、
うん、
ただそれが本当にその猛吹雪のせいで見えないので、うん、それが崖なのか何なのかもよく見ないと分かんないんですよ。
全然分かんなかったですね、
まあ、それだけね撮影のコンディションが悪かったってことだと思うんですけど、うん、まあ、例えばカメラをパンしてね、うん、こう崖があるぞ、うん、高い崖があるぞみたいな抜きの絵があればもうちょっと分かったと思うんですけど、多分そこまでカメラを動かす余力も体力もなかったんだと思います、
ね、そうでしょうね、ちょっと分かんなかったですね、はい、もうだって結構前から見放されちゃってるよって感じ自分からすると、なぜ急にって思って、実はそういうシーンだった、
ね、はい、よく見ればね分かったんです、うん、私もパッと見た時はちょっと分からなかったです、
ね、ゆうさんに分からないものが私に分かるはずがない
、まあ、この映画とにかくですね、はい、撮影が過酷だったっていうエピソードがいっぱいあって、
うん、
あの有名なこのカメラマンの木村さん、今映画監督もやられてますけど、はい、ね、あの木村さんのあれ本だったかに書いてあったんですけど、若手のカメラマンが吹雪の中でこうずっと俳優をね撮影してたんですけど、はい、俳優だと思って撮ってたのが実は木だったっていう樹木だったっていうので全然俳優じゃなかったっていうのがあって、もうそのフィルム全然使えなかったっていうですね。
いやでもそうなりますよね、あの本当の雪山ですもんね、
だからまあ雪山なんで、まず撮影現場に行くまでに何時間もかけて歩いていくんですよ、
うん、
でも天候が悪すぎると撮れないし、はい、まあ、いろんなその事情があってこう天候回復まで行った先でまた何時間も待ったりして、でしかもあの雪、周り雪なんですけど、はい、足跡がついちゃうと撮影に支障が出るので、うんうんうんうん、俳優とかスタッフもあんま動けないんです。
あ、待ってる時間もじっとしてなきゃいけないみたいな。
やっぱだんだんだんだんイライラしてくるじゃないですか。
しますね、
でしまいにはあの十和田湖のほとりのシーンで、はい、役者さんがこう歩くシーンだったんですけど、うん、あんまり寒くて、
うん、
まあ、役者さんが、まあ、ある種サボタージュじゃないですけど、うん、もう何を言っても動かなくなっちゃって、もうここ歩いてくださいって言っても歩かなくなっちゃったんで、うん、でカメラマンの木村さんがこれ何かしなきゃいけないと、うん、で何かパフォーマンスしなきゃいけないって思って、別にその必要はないのに、うん、カメラ担いで自分で真冬の十和田湖に入っていって、でこの湖の中から撮るっていう、もう全く必要なかったんだけど、それぐらいのことをやってみせて、役者さんがいやカメラマンがそこまでやってるんだったからやらなきゃ
を入れた
っていうエピソードがあって、これご本人が語ってたんですけど、ただなんかご本人に言わせると、うん、まあ、なんとかパフォーマンスしようと、うん、役者を活気づけようと思って、うん、もう死に物狂いで十和田湖入ったらしいんですよ、
うん、
だから十和田湖の中のが暖かかったっていうあ、こっちの方が暖かいじゃんみたいな感じで、
外より、
そう、
ま
あ、そので、まあ、十和田湖から上がった時はもう服もバリバリになっちゃって、
そりゃそうですよね、
大変で、
それこそ本当にね、危ない、
でなんか若手のカメラマンにも入ってこいって言って入らされたカメラマンは、うん、湖から上がった時に凍傷になりかけたみたいな、
すごい、やっぱりそれは大変なことですよね、
なんかかなりむちゃくちゃな撮影だったってことですよね、
でしょうね、まあ、今だったら CG でね、
はい、
できちゃうかもしれないけど、当時のねロケはそりゃもう大変だったと思うし、ね、スタッフもご苦労されたと思うしね、うん、役者からも苦情とかね、愚痴が相当出ただろうなとは見てて思いましたけど、
あの結構撮影の合間に、まあ、宿でちょっと宴会とかがあると、
うん、
もうみんなすごいことになってたし、喧嘩の毎日だったりしてですね、
あの大竹誠さんがね、はい、ちょっと出て、
あ、出てます、
ね、すっごい文句とか言ってそう
そんな勝手なイメージまあまあ、もう、まあ、勝手なイメージです、
わかんないけどね、
でもどうでしょう、小松愛さんが、いやですよ、この先八甲田山リメイクしますって言われて、うん、もうぜひ出演お願いしますって言われたら、すごいいい脚本だったとして、
いや、もうギャラ次第
金次第、
いやでもいくら積まれても難しいですね、うん、まあ、あのストーリーはね、はい、いいお話だと思いました、うんうんうん、私的にはあの、うん、よかったと思うんで、でもあの寒い中ね、うん、本当に行けって言われた CG ならいいかも、
そうですね、スタジオで CG だったら、う
ん、いいかも、
モーションコントロールピクチャーとかだったらいいかも、
うん、あとやっぱ私女性だから、はい、そっちの舞台行かなくて、あのあでもあのガイドのゆきんこだったらちょっと大変ですよね、
奥さんの役とかだったら、
ね、そうそうそうそう、 あの外行かないチームだったらいいですよ。
まあね、まあ、この寒さがとにかく大変な撮影だったんですけど、うん、そうですね、テーマ性、まあ、今ねいいストーリーだった、うん、脚本だったとおっしゃってましたけど、うん、テーマ性とかでなんかこう役者の演技とかね、そういうのはどうでした？
そうですね、まあ、ただもうちょっとこの軍国主義はダメだよみたいなメッセージね入れてくれたらよかったなとは思ったんですよね。まあ、本当にこう、 こういうことがあったよっていう映画だと思うので、うん、まあ、戦時中ならいざ知らずね、うん、もう1977年
ですね、制作は、
うん、制作ならそういう点も語れたと思うので、うん、で最後三國さんが自決して、まあ、それがなん偉いとまでは言ってないかもしれないけど、なんか帳尻合わせみたくしてるのかなっていうふうに感じて、まあ、それをちょっとどうかなとも思ったし、まあ、こうそういう軍国主義を称賛してるとも言わないですけど、
はい、でも、うん、もうちょっとその、うん、軍国主義おかしい、やっぱりおかしいじゃないかっていうメッセージを描こうと思えば描けましたね。
そうそうそう、そこもちょっと入れてくれたらよかったかなと思いましたね。あと、まあ雪の中でこう見つかった、
はい、
あの徳島さんと神田さんがね、うん、こう出会ったっていうシーンがね、うん、ありましたけど、この神田さんの方の遺体はまあ、もう収容済みだったっていうのが後で分かって、うん、じゃああれは幽霊だったのかなっていうプロットっていうのは良かったなと思いましたね。まあ、あの実際ね、あんな吹雪の八甲田山の中でそう簡単にね、はい、遺体を発見できるわけもないし、そこのリアリティをね考えれば、うん、まあ、そこファンタジーで包んだのはいいのかな、うん、いいアイデアだったのかな。
物語としてありな手法だなと思いました、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、ホラーとも言いますけど。で、本当に最後にケンさんがね、徳島隊が北おじさんの神田隊に遺体に対面する時の演技はすごく良かったなと思いました、うんうんうん、私高倉健さんの演技を注目してみたことはまあ、そんななかった、うん、初めてじゃないかなと思いますけど、もうそのシーンすごくうまいなっていうふうに素直に思いました、う
ん、何本かはご覧になってます？高倉健さんの印象に残ってるような作品、ブラックレインとかご覧になったんですか？
いや見てないですね。
ミスターベースボールだけご覧にな
ってます。ミスターベースボールはなんか見たことはあると思います、はい、うん、テレビでやってるやつとかね、うん
うん、あんまり印象なかったけど、うん、まあ、そのシーン見てうまいなと思った、
うん、そのシーンは良かったなと思いましたね、うん、
あの最後の神田さんの遺体と対面するシーンって、うん、
はい、
なんか本当はケンさんがもっと長いセリフをね喋る予定だったらしいんですよ、うん、はいはい、でもケンさんが感極まって、はい、もう途中までしか言えなくて、
うん、
でも監督がそこでもう OK っていう風にしたんだよっていう噂をちょっと
伝説が、
まあ、あれも確か木村さんがおっしゃってたんだと思うんですけど、カメラマンの、うん、私それすごい、じゃあ続き何を言う予定だったのかってすごい気になって、うん、八甲田山の脚本で出版されてますから、うん、それを図書館で借りて、
はい、
当時読んだんですけど、はい、でもね、そのシナリオではあの映画と同じような書き方だったんで、出版する瞬間にあっちの方がいいと思って書き換えたのかなと思
って、そっちに修正しちゃったんですか、
うん、
まあでも良かったかなと思いましたけどね、うん、まあ、映画としての評価は、
はい、
私の中ではもう本当限りなくホラーに近い、
怖い
怖い怖い、三國連太郎さんも最初から亡霊だし、
それはまあ小松プロデューサーの印象ですけどね、
うん、ね、だからあの最後ちょっと幽霊出てくるけど、
はい、
三國さんも最初から幽霊だったから
ホラーですね、
ホラーです、うん、ホラーで、なんだろう、生き残った隊員はなぜ助かったのかっていうのをもっと深く知りたかったですね。
あんまりなかったですね、そういうところはね。そうそう、
まあ、計算チームはね、
はい、
そういう、まあ、もう戦略的あったけど、ね、こっちの210人の中でわずか生き残った12人っていうのはね、うん、何だったんだろう、その違いは。
あの尾形健さんだけはもう勝手に軍隊を離れて、
うん、あ、そうね、ね、それは
好き勝手に歩くぞって言って、うん、最後助かって、うん、一緒に行った下地亜友さんは亡くなっちゃったっていう、ね、
あれ下地亜友さん
だと思いますよ、うん、
すごい有名な人いっぱい出てるんですよね。
そうですね、
ね、え、だからそういうのも見どころ満載でね、うん、うん、まあ 良かったなと思うところもたくさんあったんで、うん、そういう意味では元になったね、この遭難事件のドキュメントとか見たくなりましたね。
そうですね、この八甲田山という映画はね、まあ、ご存知の方多いでしょうけど、うん、本当にあったね、
うん、
あの八甲田山のその行軍事件というのがありましたんで、うん、まあ、それを出来事をモチーフにしたんですよね、うん、だ実際のその事件の方がもっと悲惨だったかもしれませんし、
ね、雪中行軍事件から生まれたその怪談話
いっぱいありますよ、
ね、
すごいいっぱいある、
よく聞きますよね、はい、誰もいないのにこう雪山を歩く音が聞こえるとか ね、まあ、作り話だと思いますけど、はい、こう地元のね村人の方が雪山に入ったらね急に死んでる人がいるってなったわけですよね、きっとね。
そう、なんか凍りついてなんか立ったままの死体があったっていう、
ね、いやー、しかもだからその遭難してる人がいてどんどんどんどん死んでる人がいるっていう状態ですよね。だから超オカルトですよね。
いやー、知らないで行ってみんな死んでたらびっくりしますよ。
いやー、しかも200人ぐらいでしょ、うん、すっごいホラー、うん、でもそっちが本当なんじゃないかな私なんか思っちゃいますけどね、うん、いやだから本当にね、アナと雪の女王のアナはすごい、はい、あんな雪吹雪の中でね軽装でね大丈夫だった、
全く、うん、問題なく過ごしましたからね。
本当すごいです、まあ、だからエルサのパワー、はい、なんか力みたいなのすごいののちょっと入ってたんですよね、だから雪の中で、まあ、
受け継いでたわけですよ。
そうそうそう、うん、だってそうじゃなかったらあんな雪の中でね生きてはいられないはずですそしてあの北王子金谷さん、あの寒さで白い犬になっちゃった、
ね、今はもうすっかり ね有名ですけど ね犬のお父さんが、
本当ますます見えない雪の中ではね目と鼻しか分かんないじゃないの。あと大滝秀治さんも出てましたけど、この後さらに北の国へ行っちゃったんだなって
北の国から ね出ました、
うん、いや面白かったですよ、いろいろね、本当に
でもね、これだけその一生懸命訓練して、うん、まあ、まあ、頑張って研究したけれども、うん、結局この後関係者は
そうなんです、
戦争に行って、
はい、
みんな亡くなる、
亡くなるっていうね悲しいお話ですよね、うん、本当に最後テロップが出てましたけどね。
そうですね、うん、まあ、史実と映画とどれぐらい違うかっていうのは、まあ、僕もあんまり詳しくは知らないですけど、
そういうところがちょっと気になりますよね、
あの2つの隊が競い合ったって事実はなかったらしいんですけどね、偶然同じ時期に同じところ歩いてただけで、はい、片倉健さんと、北王子さんの役の人たちが友達だったっていう事実もなかったらしい。
あ、じゃあそこはドラマチックにしたっていうことなんですね、
ただ後にでも実は、知り合いだったかもしれないとか雪山で、何かあったみたいな説もあるんですけどね、まあ、ちょっとよくわからないです。
そのこっちのタイとこっちのタイにね兄弟がいるとかね、はい、そういうのもね、まあ、どこまでがどうなのかっていうのはちょっとわからないですけどね、まあ、
雪山が怖いっていうことだけは、
ね、あ、もうそれはもう間違いなくでこれからね寒い季節になりますから、はい、皆さんもどうぞ暖かくして、
そうですね、
はい、気になる方はぜひ八甲田さんまた見直していただけたらなと思います、
は
い、
まあ、映画談義シリーズ今年はこれで最後になります、
はい、そうですね、
来年の流れとしてどうでしょうか、映画談義シリーズ。小松プロデューサーかなりお気に入りの企画だと噂ですけれども、
はい、またちょっと難しい映画も挑戦してみようかなと。
もう見ないって言ってた難しい映画もう見ないって言ってた、
うん、まあ、でも割とこう何ですかこうね、楽しい映画とか、分かりやすい映画続いたんで、うん、ちょっと難しい映画とか見てみてもいいかなっていう気になって、うん、3本に1本ぐらいのペースが、
あー、なるほど、
難しい映画続いてたから。
あと独り言シリーズでおっしゃってましたけど、
はい、
永遠に 見ることができないスターウォーズとかマトリックスとか、
そうですね、
そういう急になんか今ちょっとお顔が曇ってますけど、
うんうん、そういうのに挑戦っていうのもいいかもしれない
ですね、まあ、まあ一つのね、
はい、
アイデアとしてね、
そうですね、はい、ぜひまた楽しい作品と出会いたいなと思います、はい、ありがとうございました。